待たせしてすみません。月刊マニアックスの記者の方、ですよね。ごめんなさい。前の予定が長引いちゃったんです。でも、びっくりしましたよ。グラビアアイドルを引退してもう2年くらい経ってますし、さすがにもう取材とかないだろうなーって思ってたので。それに、月刊マニアックスさんって、成人向け雑誌ですよね。現役時代はご縁がありませんでしたし、セクシー女優さんの特集が多い雑誌から、インタビューのオファーが来るなんて思わなかったので、驚いちゃいました。びっくりはしましたけど、グラドル現役の時は、成人誌の方にこうやって取材してもらう機会もなかったから、面白そうですし。それに、まあ、引退したからいいかなって。あ、一応先に確認なんですけど、名前は伏せてもらえるんですよね。最初にお電話いただいた時もお伝えしましたけど、今私普通に会社で OL やってるんで、身バレだけは避けたいんですよ。そこだけはお願いしますね。でもまあその代わり、一切 NG なしで、何でも答えさせていただくので、よろしくお願いします。取材料も結構いただいてますしね。当時のことは誰にも話さないで生活している分、逆にいろいろ吐き出せてスッキリするかなー、みたいな。それじゃあ早速始めましょうか。あ、その前に、確認事項のおさらいですね。このインタビュー音声をそのまま雑誌の付録として使用したいって話でしたよね。なんかちょっと恥ずかしいですけど、大丈夫ですよ。では改めて、この質問事項の中から一つずつ答えていきますね。まずは、簡単な自己紹介からですね。はい。元現役女子大生グラビアアイドルとして活動してました、アリナです。今は株式会社、三ツ橋商事で OL をしています。スリーサイズは、上から103、63、97で、おっぱいは J カップあります。こんな感じで大丈夫ですかね。さすがに経験人数とか、初体験の年齢とかいりませんよね。二つ目は、おっぱいが大きくて良かったことですか。良かったことは、グラビアアイドルになれたことですね。元から大きかったおっぱいを武器として存分に活かせましたし、いろんな場面で男の人によくしてもらったのも、おっぱいが大きくて良かったことですね。今度は、自慢ですか？そうですね。もちろんおっぱいが大きいこと、103センチの J カップってことは自慢なんですけど、おっぱいが一番自慢だったのは、小学校の頃でしたね。周りの子たちよりも発達が早くて、膨らみ始めたのが2年生の時で。6年生の時には F カップあったんです。ちょっとすごくないですか？だから今でも、小学校6年生で F カップだったっていうのはすごく自慢ですね。あ、そうそう。その頃は学校中の男子に告白されたり、他の小学校だけじゃなくて、中学や高校の人たちまでわざわざ私に会いに来てくれたのは嬉しかったですね。しかも、当時の私のおっぱいを思い出して、シコシコしたのが初めてのオナニーとか、うっかり私のおっぱいに触っちゃったのがきっかけで、巨乳フェチに目覚めちゃった男子とかもいて、それも自慢です。子供の頃から男の人をおっぱいで魅了しちゃってたんです。私。次のお題は、グラドルで可愛くて J カップで良かったことですか？ちょっとこれ自分で答えるの恥ずかしくないですか？でも、取材のお仕事ですもんね。ちゃんと答えさせてもらいますね。グラビアアイドルをやらせてもらって良かったなと思うことは、大きなおっぱいを自分の武器として活かせたことですね。さっきの自慢の話でも少し喋りましたけど、私、 子供の頃から自分のおっぱいに夢中になっている男子を見たり、ふざけて誘惑するのが好きだったんですよ。へえ、おっぱいだけでこんな簡単にメロメロになっちゃうんだって。だから、それもお仕事にできたのはとっても楽しかったですね。それから、やっぱり男性にはすごく優しくしてもらいましたね。もちろん何もしなくても優しくしてもらいましたけど、頼み事をするときにおっぱいの谷間をさりげなく見せてあげたりとか、えってちょっとおっぱいを押し付けてあげたりすると本当にみんな何でも言うこと聞いてくれましたよ。あとは基本的に生活していて、男性が怖くないっていうのもすごく良かったことですね。どんなに怖そうな男の人でも、私がおっぱいで誘惑してあげたら負けちゃうんでしょとか思ったら全然怖くないですし。それと、今 OL やってると女同士のドロドロしたマウント合戦とかやっぱりあるんですよ。で、彼氏のことでマウント取ってくる子とかいるんですけど、その彼氏にちょーっとおっぱい押し付けて、
かっこいいですね、
とか、
おっぱい大きい子は好きですか?
とか言ってあげると、すぐに私にテレテレしちゃうんです。もちろんそうやって、他人の彼氏を奪っちゃったことも何度もありますよ。
私と付き合ったら、毎日パイスリしてあげるよ。彼女と別れるって言ってくれたら、
J カップのおっぱいでパフパフしてあげる。みたいなことを言ってあげると、どんな自慢の彼氏もすぐに私のものになっちゃうんです。胸が大きくて顔が可愛いってお得ですよね。そういうわけで、人間関係で煩わしい思いをしたことはないですね。というか、基本的に、自分から狙った男の人を落とせなかったことがないんですよね。相手がどんなラブラブカップルで彼女がいる人でも、イケメンですっごくモテる人でも、お金持ちで人気がある人でも、私の103センチ J カップ爆乳おっぱいでイチコロです。だから普段から完全に恋愛に関しては、こっちが選ぶ側だと思ってます。私のおっぱいで落ちない男の人なんていないので。告白して振られたことはないですし、付き合っていて途中で振られるってことも一度もありませんね。別れるときは毎回、自分の方から切り出してます。で、やっぱりみんな嫌がるわけですよ。別れたくないって。そういうときに、
このまま絶対におっぱい触らせてあげないまま付き合い続けるのと、別れる代わりに思い出作りとして、ここで好きなだけパイ釣りされるの、どっちがいい?
って聞くと、穏便に別れられるわけですね。そういうわけで、おっぱいが大きくて可愛いっていうだけで、人生イージーモードです。逆に、おっぱいが大きくて損をしたことですか?それもありますよ。下が見えない。お店で合う服が買えない。同性の方からは、これは、現役時代も引退して OL になってからもなんですけど、嫌味を言われちゃうことですね。結局は歪んでるだけだと思いますけど。私って昔からおっぱいが大きくて人気があって、男性からチヤホヤされてましたし、彼氏も奪っちゃいますしね。続いてのお題は?撮影中の裏話ですか。あ、これは結構ありますよ。まずですね、イメージビデオの撮影の時のことなんですけど、その時のシチュエーションが女子高生だったんですね。学校で制服とか水着とか体操着で撮影するわけです。その撮影の中に制服を一枚ずつ脱いでいってブラウス一枚になるっていうシーンがあったんですね。ノーブラでシャツ一枚だけで際どい着エロをやるっていう。で、撮影当日になって衣装の制服を着てみたら、 ブラウスの胸元が明らかに窮屈なんですね。なんでだろうって思ったら、下着で胸を押し付けてないから、普段よりおっぱいが大きかったんです。でもどうせ脱ぐし、このシーンの後は水着とか他の衣装だからってそのまま撮影して、いよいよ制服を脱ぐシーンになって、あとはもうシャツのボタンを外すだけってどこまで来たんですね。そしたらそのタイミングでですよ、ブラウスのボタンがおっぱいのせいでパーンって弾け飛んじゃって、ゆっくり散らすように外すはずが、胸のとこのボタンが一気に2つも取れちゃったんですね。あ、知ってます？そうそう、あのブルーレイの時の撮影です。そう、あれ実は演出じゃなくてアクシデントだったんですよ。でも監督さんがこれで行こうって言ってそのまま使っちゃったんです。他にはそうですね、あ、これは結構過激な水着で撮影してた時なんですけど、もう本当に紐みたいなカップも小さい三角ビキニでポロリしちゃうんじゃないのってくらいのやつで、それを着てトランポリンで跳ねるわけですよ。いや、絶対ポロリするでしょみたいな。で、案の定ポロリしちゃったわけですよ。水着が上にずれて、おっぱいがポローンって。その時はまあ、どうせニップレスつけてるし、って冷静だったんですけど、スタッフさんたちの反応がおかしくて、よく見たら、その時ニップレスつけ忘れちゃってて、おっぱい丸出しでトランポリン乗ってぴょんぴょん跳ねて、おっぱいぽよんぽよん弾ませてるわけですよ。それでその、当時は若かったんでしょうね。このままちょっと続けたらどうなるかなーって。もうカメラ止まってるのにおっぱい丸出して何回か跳ねてみたら、みんな薄くまっちゃって。後で聞いたら、私がおっぱいさらしたままバルンバルン乳揺れされてるの見て、何人か射精しちゃってたんですよね。スタッフさんたち、やっぱり現場慣れしてる人たちばっかりで、女の子のおっぱいとかお尻とか見ても反応しない人ばっかりなのに。あれは結構衝撃体験でしたね。他の現場行っても、乳揺れとポロリだけで射精させた女とか呼ばれちゃって、もう大変でしたよ。そうそう、それと、私ってお仕事でバラエティ番組にも出てたじゃないですか。金曜日の深夜帯にやってた、ちょっと色気要素のあるあの番組です。あれって実は、中高生がメインの視聴者層なんですよね。まだエッチな本や DVD は買えない。ネットも厳しい。そんな青少年の男の子たちが、みんな夜更かしして、あの番組でしこってたんです。だからもう、正直に言っちゃいますけど、あの番組の収録の時は他のお仕事より気合入ってましたね。収録中も指示以上に過激なこと。ギリギリまでおっぱいを露出させたり、たくさん乳揺れさせたり、画面に映ってる時は常に谷間を強調させたり、とにかくそういうことをしてました。ほらほら、しこれしこれ、子供のうちからデカパイ見せつけられて、メートル超えの爆乳じゃないと興奮しない、女の子のおっぱい見てるだけで負けちゃう見抜き魔女になっちゃえなんてこと考えながらずっと撮影やってましたよ。初めてのオナニーが私のおっぱいだとか、デカパイのせいで性癖が歪んだとか、そういうのがもう大好きなんですよね。基本的に自分のおっぱいで男の子をオナニーさせるのが大好きなんですよ。だからオナニー童貞喪失が私のデカパイだとか、私のことオナペットにしてるだとか、そういう話を聞いちゃうとすっごく嬉しくなっちゃうんです。これはもう現役時代ずっとお仕事のモチベになってました。私のおっぱいでオナニーさせられるように頑張るぞって、そういう気持ちでお仕事を、はい、やらせてもらってました。まあ、あの番組は過激すぎてお蔵入りになったシーンとかもあるし、最後はエッチすぎて打ち切られちゃったんですけど。でもすっ ごく楽しかったお仕事です。
あ、そろそろ次のに行きますか。
それではここにグラビアアイドルのイメージビデオでオナニーするのが好きなド M の男性がいます。彼のオナニーを応援してあげてください。約5分。
って、何ですかこの質問。こういうのもあるんですか。
いや、まあこの際ですし別にいいんですけど、ただそういうのやったことないんでうまくできないと思うんだけど。
え？普段の撮影で思ったことを言うだけで大丈夫？
あー、普段か。でもそっか、相手の人はド M なんですもんね。それじゃあ、はーい、皆さん、シコシコの準備はいいですか？私のファンの皆さんは、私のジェイコブおっぱいを見て、一人でドピドピオナニーするのが大好きなシコザルさんなんですよね。103センチ J カップおっぱいをカメラに近づけて、むぎゅーって谷間を強調してあげたり、ぽよんぽよーん、ゆっせゆっせ、で、わざとらしくおっぱいを揺らしてあげたり、自分の手でおっぱいもみもみしたりするところを見せつけられると、おちんちんむずむずしてシコシコしたくて仕方なくなっちゃうんですよね。私、よーく知ってるんですよ。まさかバレてないと思いました？バレッバレですよ。私、グラビアアイドルになったばかりの頃、男の人が写真集や DVD を見てオナニーするなんて知らなかったんですよ。だって、普通の人はおっぱい見せつけられたり、エッチなポーズ取られたりするだけじゃ興奮しないですもんね。たくましい男の人にあんあんあいがされてる女の子を見たり、裸になって、おっぱいもあそこも全部見えちゃってる女の子がエッチしてる姿で興奮するものだとばっかり思ってたんです。でも、私のファンの皆さんは、おっぱい見せつけられるだけでおちんちんシコシコしちゃう、とーっても情けなーい、チョロマゾさんばっかりなんですよね。ほら、今だって、私にバカにされながら、おちんちん大きくしちゃってるんですよねー。図星ですか？もうシコシコ始めちゃうんですか？私が撮影の時に、どんなこと考えてたか教えてあげますね。うわー、ちょっといなー。情けないなー。どうせみんな、おっぱい見てるだけで負けちゃうんだろうな。ほらほら、しこっちゃえしこっちゃえ。おっぱい見てるだけで気持ちよーく射精しちゃう、弱い弱の見抜き魔女になっちゃえ。そんな風に思ってたんですよ。男の人ってみーんなチョラマゾさんなんですよね。水着の撮影の時なんて、わざとおっぱいがこぼれそうな水着を着て、私は何もしてあげませんけど、水着姿見ながらシコシコしてていいですよ。おっぱい見ながらシコシコするのが大好きな見抜き魔女さんなんですもんね。大きいおっぱい見てるだけで勝手に負けちゃうなんてちょろーい。ああ、チョロマゾさんの相手するの楽ちん。なんて思いながら撮影してました。だって、私のお仕事、水着になってトランポリンに乗るだけですよ。それを見て興奮してシコシコするために、わざわざお金を出して買ってくれる人がいるなんて、すっごく楽なお仕事だと思います。それに、私知ってるんですよ。
ファンの皆さんが、私がバラエティ番組に水着姿で出た時のキャプションとか、写真集のエッチな写真をネット掲示板でアップして、エッチな妄想書き込んだり、みんなで盛り上がりながらシコシコしてたこと。一人でシコシコして負けちゃうだけじゃなくて、わざわざ頼んでもいないのに宣伝してくれるなんて、皆さん本当にお利口さんのチャラマゾですね。今日は、そんなチャラマゾさんのために、103センチ J カップおっぱい、思いっきり揺らしてあげまーす。音声だけだから見えないですけどね。まさか、おっぱいが揺れてるところも見えないのに、シコシコしちゃう男の人なんているわけないですよね。もしも私の声でオナニーしちゃったら、もう言い逃れできない、チョロマゾさんですからね。絶対に、オナニーしちゃわないように頑張ってください。行きますよ
ー。おっぱいゆっさゆっさ。
たゆーんたゆーん。
ほらほら、聞こえちゃってますか？私の G カップおっぱいが揺れてる音。両手からこぼれちゃうバックニューおっぱいは、下から持ち上げて、落としてあげるとほら、バルンバルーンって、いっぱい揺れちゃってます。ファンの皆さんが何度も何度も、見ているだけで我慢できなくなって、シコシコオナニーしちゃった100センチおっぱい。せっかく思いっきり揺らしてあげてるのに、見せてもらえなくて残念ですね。おっぱいがゆっさゆっさって揺れてるところ、見たいんですか？見たいんですよね。で、も、ファンの皆さんには見せてあげません。音だけ楽しんでくださいね。残念でした。今度は、おっぱいを思いっきり、むぎゅーってして、皆さんの大好きな谷間、強調してあげますね。えい！両手でおっぱい、むぎゅー。100センチのバクニューおっぱいが、むにゅーんって潰れて、谷間がとーっても長くなっちゃってまーす。私のおっぱいの谷間、ファンの皆さんは大好きでしたよね。いつもイベントの時にみんなの視線が、おっぱいの谷間に集中してたの、バレてましたからね。みんながおちんちん挟みたくなっちゃう谷間の見せ方、私、よーく知ってるんですよ。おっぱいのふっとい根元のところから、しっかりむぎゅーって圧迫して、1ミリも隙間ができないように密着した谷間を作ってあげると、みーんなおっぱいに夢中になっちゃうんですよね。しかもこの状態だと、水着の上におっぱいのお肉が、むにーって盛り上がっちゃうのもエッチですよね。皆さんも何度も何度もしこらせたそのポーズ、今、してあげてるんですよ。声しか聞こえない皆さんは、何度もおかずにしちゃった私の脳札ポーズを思い出してくださいね。もしかしてなんですけど、私が話しているだけでおちんちんイライラして我慢できなくなっちゃった。なんて人、いないですよね。もしそんな人がいるなら、思いっきり誘惑して、溜まったチョロマゾ精子、ぜーんぶ無駄落ちさせちゃいまーす。あ、ごめん、やっぱり変更。これ聞いている人全員勃起させちゃうから、みーんな無駄落ちしちゃおうね。
J カップのデカ体操作して勃起しろ。私に搾取されるチョロマゾなの自覚して勃起しろ。性癖歪められたの思い出して勃起しろ。 グラビアアイドル様に負けるために勃起しろ。おっぱいに負けて勃起しろ。おちんちんムクムクしてきちゃったね。うすうす、ムクムク。このままじゃ女の子に声だけで負けさせられちゃうのに。おちんちん、勃起我慢できないんだね。仕方ないよね。何度も何度も私の爆乳おっぱいに負けちゃったから、おちんちんに負け癖ついちゃって、声を聞いてるだけで勃起しちゃうんだよね。脳みそとおちんちんが負けたがっちゃってるね。負けさせてあげるね。はい、勃起。
これでみんな勃起しちゃいましたね。ほんと男の人ってちょろーい。じゃあ今から J カップ爆乳おっぱいむぎゅむぎゅズリズリしてあげるから、パイズリされてる気になってズリズリに合わせてシコシコしちゃいましょうね。103センチのデカパイでむぎゅー。おちんちん根元から先っぽまで全部挟んじゃいました。ふわふわのおっぱいに沈んじゃって、おちんちん喜んじゃってますね。あ、負けたがってるんですね。このまま谷間にすっかりしまわれちゃったおちんちんは、おっぱいでズリズリズリズリ、もちもちすべすべのおっぱいにこすられて、おちんちんすぐに負けちゃいそうになってますね。ズリズリズリズリ、グラビアアイドルのおっぱい見ながらシコシコ見抜きオナにしちゃうような弱々マゾチンチン、音だけでも負けちゃうんですね。 J カップおっぱいでしっかり挟んで、抱えたまま上下にたよんたよん、よっさよっさ。おっぱいでしごかれてもう負けそうなんですね。ちょっとーい。じゃあもう一気に負けさせちゃいますね。先っぽはおっぱいでズリズリズリズリ、裏筋もおっぱいでズリズリズリズリ。交互パイズリで摩擦してあげるとすぐに負けちゃうんですよね。ちょうどマゾさんの弱点くらい全部お見通しなんですよ。ほらほら、おっぱいに負けちゃえ。おなさぽんせいとおっぱいの音だけ聞かされて負けちゃえ。おっぱい気持ちいいね。おっぱい大好きだね。おっぱいに勝てないね。おっぱいに負けちゃおうね。負けちゃえ負けちゃえ負けちゃえ負けちゃえ。103センチ G カップおっぱいに負けちゃえ。はい、ドピュドピュドピュぴょぴょーん。気持ちよーく負け負け射精できましたね。ちょうどマゾさん。